長者宮司についてお話をしたいと思います。なかなか父としてすまないですけど、ゆっくりとですね。まあ、最初の辺は省略させていただきますね。
はい。
このまま息子が見つからなければ、いくら財宝が倉庫に満ち溢れていても、私の死とともに財宝が散らばり失われてしまう。せめて息子が見つかったならば、どれだけ心が休まるだろうか。長者様にとって、大事なものはこの財産だったんですね。財産、ね、この財産というのが仏法です。
知恵の宝庫だもんね。
そう、この仏法という財産が失われてしまったならば誰も助からない。
メモを書くのにこれやる資格
持っちゃうんだ。
持っちゃう、はい、すみません、
はい、ね、仏法という財産が失われてしまったならば、誰も助からない、ね、ここがポイントなんですね。だ、長者様は自分の欲を満たしたいために財産を失いたくないと、自分の執着で財産を失いたくないっていうふうに思ったわけではなくて、その全ての人のためにですね、私たちのために長者様はですね、この財産を失いたくなかったわけです、ね、この財産っていうのは人々が救われるそういう財産なんですよ、ね、だから世界の宝なんですね。それを長者様はどうしても失いたくなかった。そこで、財産がとても大事なので、まあ、財産っていうとちょっとなんかね響きが良くないので、仏法が大事なのでってことです。仏法が大事なので、その仏法をですね、長者様が亡くなっても伝えてくれる宮司を大事に思うわけです。こういうことです。だから、この仏法を残していくために長者様は時間をかけて宮司を育てていったんですね。こういう話だったんです。で、前回はこのいかに仏法が大事なのかっていうことをお話をしたんですね。覚えてますか？覚えてますかね？また話を続けたいと思いますけれども、と悩んでおりました。一方息子の方は生活に困窮し、乞食をしながらなんとか生きながらえていましたですね。宮司っていうのは乞食の子ってことです。宮っていうのは困窮しているっていうことですね。この宮っていうのはですね、どこに出てくるのかっていうと、確か大無量寿経の中に出てくると思うんですね。貧乏っていうのがどっかにあったんですね。あまねくもろもろの貧乏。貧乏っていうのがあるんですね。あまねくもろもろの貧乏にっていうのがね。 どっかにあったんですけど忘れてしまいましたね。ビングっていうのがあったんですよ。あ、ここですね。37ページ。左から1、2、3、4行目にですね、我無量光において大世主となりて、あまねく諸々の貧苦を救わずば、誓いて少額を上世辞と、ここに貧苦っていうふうにね、ありまして、貧苦っていうのは心が貧しく苦しんでいるもの、苦っていうのは苦しんでいる。偶事、そう、苦しんでいるものですね。で、なんで私たちは、じゃあ苦しんでいるのかと。ここがポイントですね。なんで私たちはそんなにまで、苦しんでいるのか。と言いますと、これ教行信書新刊ですね。新刊の確か末ですね。元かな？元だ。348ページ。ですね。この難しい言葉になりますけど、右からですね、2行目の下の方に、王主の菩提心、その言葉一つにして、その心断りといえども、入心を商用となし、心身を根本となすと。ですね。邪情を、邪像を誤りとなし、偽情を質となしなる。わかりました。わかりました。難しい話。入信を商用となし、心身を根本となすというのは、私たちはなぜ苦しんでいるのかっていうと、一言で言うと、結論から言いますと、真実心を知らないところから苦しみは起きてくるんです。
ことを今ここに書いてあったの？
そうそうそうそう。真実心が、これ真実心を、この心身を根本となすって書いてありますね。心身ってのは真実心のことで、真実心が根本になってですね。つまり真実心というのは私の本当の心ってことです。本当の心が分かって初めて何をなすべきかが分かるんです。ね、何をなすべきかっていうことが分かるっていうことは、まあどういうことかというとですね、ちょっと難しい話になりますけど、仏教の真理に諸行無常と諸法無我というものがあるんですね。今日はとっても難しい話なので、これは今日明日と多分、連続して話すことになると思うんですけど、諸行無常と諸法無我っていう真理があるんですよ。仏教には3つの真理があって、一つ目が諸行無常、二つ目が諸法無我、三つ目が涅槃寂静という真理があるんです、ね。これが仏教の三本柱なんですけど、その諸行無常と言いますのは、この諸行というのはですね、この現実世界のことを諸行っていうふうに言うんです。現実世界というのは現実に、ここにホワイトボードがあるっていうのが諸行。現実にここにね、電球があるっていうのが諸行 現実にここに私が存在し皆さんが存在しているっていうのが諸行、私が今喋っている声も諸行ですね。これが諸行、ね、現実の世界が諸行。じゃあ諸法っていうのは何かというと、この現実の世界を私たちは目で見ています、ね、この目で見ている世界っていうのは心の中で見ている世界なんです。
そう、今見てる世界が、
そうなんですよ。このホワイトボードは現実に存在しているけど、私が見ているホワイトボードはこれは心の中に映し出された映像でしかないんです。
それが処方になる。
そう、処方とはそうなんです。わかりますかね。
どうして、
はい、
どうしてその方っていうのは仏法の方ではない。
処方の方っていうのはこれ仏法っていう意味ではなく対象っていう意味で、私が対象と思っているものは全部処方なんですよ。
だから私が見ている
の、そう、私が見ているこの電球は、これは私の心で見ている電球であって現実の電球ではないんです。
だから有意識で見ている世界の、
そう、有意識で見ている世界が処方なんです。これとても難しい話になります。なぜ、もうこれが分かったらね、仏教が分かります。これが分かったら仏教が分かって真実心が分かるんです。そして何のために仏教を求めなくちゃいけないかっていうことが全てわかります。それぐらい難しい。
難しい、
そこに行く前、
諸行と諸方の違いですね。
現実と、
そう、だから私が見ている世界っていうのは実際の世界を心の中でこう再現して見ているだけなんです。まあもっと言うなら、目がこのテレビカメラとすると、心に映っている世界っていうのはテレビの映像なんですよ。テレビの映像でしかないんです。例えば私から見た向井さんは、ね、実際の向井さんではなく、その私の心に映し出された映像でしかないんです。つまり私が向井さんに対して何かを思ったら、それは私の心の中で起きていることなので、自分の心に対して何かを持っているのと一緒なんです。わかりますかね。
どかしなけど不思議な
ことがね。それが同時に起きているっていうか、なんていう表現したらいいですか。
だから実際の向井さんはここに存在しているけれども、私が見ている向井さんはあくまでも心に映った映像でしかないんです。
みんなそうなの。じゃあ
その向井さんから見た私はあくまでも向井さんの心で見ている世界なんです。はい、
全てそういうもんなの。
そうなんです。向井さんから見たご主人は、
もう目で見てる方は違うんだね。
ええ、いや、目で見てるんですよ。目では見てるんですけど、目で見ている世界っていうのは、もうすでに心の中の世界なんです、ここは。
不思議な。心でいろいろ判断してる
よね。心で判断してるというか、もう映像自体がもう心の一部なんです。
不思議だね。
だから一人一人これ見えてる今、このホワイトボードの見え方も違う。そういうことじゃない。
ホワイトボードの見え方が違うということではなく、もうその道見さんから見たホワイトボードは、その道見さんの心の中に映っている映像でしかないんです。つまり心の中にあるものなんですよ。
にあるが見えてると
。そうそうそうそうそうそうそうそう。で、私たちの根本的な迷いっていうのは、私が向井さんを見ると、そこに向井さんがいると思ってるんです。
いるし。
いやいや、いるんですけど、いるんですけど、実体があると思ってるんです。 実体がある。がっていうのはですね、一言で言うと実体っていう意味なんですね。があるっていうのは実体があると思ってるんです。
その無我のが。
そうそうそうそうそう。だから無我っていうのは実体がない。だって実際の向井さんは私の心の外側にいるので、うん、私の心の内側には存在しないんです。そう、映像だけがここに存在しているので、目をつぶると消えるんです。当たり前のことですけど。
あ、そういうこと。
はい。たとえ向井さんがここに存在していたとしても、私が向井さんを認識するまでは、私の世界には向井さんはいないんです。ね。たとえ向井さんがここで呼吸していなかったとしてもですよ、ここで。呼吸していなかったとして、つまり死んでいたとしても、うん、私がそこを認識するまでは向井さんはここに存在していることになってるわけです、私の世界では。わかりますかね。
わかりますか。
いや、ちょっとついていない。
つまり認識して初めて私の世界の中で、うん、こう、なんていうんですかね、例えば向井さんが亡くな、もう息をねしていなかったとここで息をしていなかったとしても、私はそこの変化に気づくまでは私の世界では向井さんは存在してるんです。
だって営業してなかった
ら、ね、したらこうやって見なくたっての、脳にそういうものが映ってるっていうこと。
そうそうそうそうそうそう、つまり心の中でそのもう向井さんという存在を作り上げて執着してるんです、う
ん、あ、だから離れとってもあの人の顔がこう、
その
人
の顔がこう
浮かんでくるわけだ。
そうそうそうそう、そこにもし実体があるとしたら、うん、ね、つまり私の心の中の世界に向井さんという実体があるとしたら、うん、ですね、向井さんがこの場所からいなくなったら、
うん、消えるはず
なんです。消えるはずなんです、うん、消えるっていうのはその例えば嫌な上司と会わなくちゃいけないとなったら、うん、上司と会っている時間以外も苦しんでるわけです、うんうん、
そうだね、その残存みたいなもの
が、そうそう、残存みたいなものが残ってるから
思いの中で、
そうそう、心の中でそれが出来上がってるわけです、うん、でそれが私を苦しめてるわけですよ、うん、だから実際の上司は諸行に当たるわけです。実際の上司は諸行である。つまり実際の上司が私を苦しめているならば、それはその上司が視界の中に入っている時以外は苦しまないはずなんですよ、
うん、見ないはずだ、うん、
だけど上司から何かひどいことを言われて苦しんでいる場合ですね、その上司が自分の目の前からいなくなっても苦しみ続けるじゃないですか、
うんうんね、それはそこでスパッと切るような方法ない。
それはそのな方法はないですかっていうと、
半分
いや、あるんですよ、うん、それが仏教という教えで、あ、それが処方だと分かれば消えるんです。
あ、そっかそっか、
処方っていうのは自分の心で作り出したものなんです。その映像は自分の心で作り出したものは自分の心で消すことができるんです。ところが、が実体があると思ってるので消せないんです。つまり上司という存在が私を苦しめていると思っているわけです、うん、でも実際の上司が私を苦しめているのではなく、うん、私の心の中に作り出した上司が私を苦しめているだけなんです、
うんうん、結局
自分過去のことをそうやっていつまでも
過去のことも全部ですね、結局そのものが実体があると思っているから苦しんでいるんであって、うん、全部自分の心が生み出したものなんです。つまり私が苦しむのも私が幸せになるのも全部自分の心で生み出したものによって苦しんだり幸せを感じたりしているわけです。だから自分で生み出したものは自分で消せるんですよ、ね、この真理が分かったら自分で消すことができるんです。だから苦しまずに済むんです。嫌な人がいたとしても、その嫌な人で私は苦しんでるわけじゃなく、その嫌な人を作り出しているのは私の心だから、うん、私の心が、あ、 この、ね、私の心が生み出している存在なので、私がそれを消してしまえばね、苦しまずに済むんです。
昨日野沢さんがその昔働いてた時のその嫌な思いを思い出すっていうのも、はい、そこが分かれば消すこと
ができる。消すことができるってことです、ね。つまり、その実際のものが私を苦しめてると思っているので、全然消えないんです。だけど、苦しめているものは私の心が生み出しているものなんです。処方なんです。
自意識。
そう。だから私の心が幸せを生み出すこともできるし、苦しみを生み出すこともできると。
そうだね。
はい。これすごく大事な教えなんですよ、ここ。
確かに。
それをもう過去に済んだことではないかって心に収めるのとは
違うね。いや、過去を済んだことにはならないんです。それはどうしてもですね、私たちはこの世界と私というものを結びつけてるんです。つまり私の我っていうものが非常に大事なんですね。私とはどういう存在か。過去あったことであっても、その過去あったことが私のイメージを崩しているわけですよ。だからずっと苦しむわけですよ。私たちは自分の中で、その、私たちの苦しみの根本で無明って言われましてね、自分の存在がわからないことが苦しみなんです。不安なんです。これがもう苦しみの根本なんですね。だから私たちはその世界を見た時にまず自分を感じたいので、無意識のうちに自分と他を分けるんです。自他を分ける心が起きるんですよ。どう分けるかっていうと、これは私じゃない、これは私じゃない、これは私じゃないっていうふうにこう分けていくんです。これは他、他、他、他。そして他と他じゃないものが自っていうふうになるわけです。わかりますかね？難しいですか？
だって忘れようと思ってまた思い出すようになってることになる。
忘れようと思って思い出すのはですね、自分の中にその自分とはこういう人間だっていうイメージがあるんですよ。で、上司の存在がその自分のイメージを崩してきてるわけです。例えば、私は強い人間だっていうふうに思っていた。ところがその上司に会うと、もろくも感情が崩れたと。そうすると、もしかしたら私は弱い人間かもしれないって思って、心が傷つくわけです。そして、それはずっと今も引きずってるわけですよ。やっぱり弱いかもしれない。やっぱり弱いかもしれない。それが何かの縁に触れるたびごとに弱いかもしれないっていうのが出てきて、その上司の言った言葉が根拠になるわけです。だから上司が私を苦しめているような感じがするわけです。どうしたら苦しみが消えるかって言ったら、ああ私は弱い人間なんだって認めたら苦しみはさっと消えます。
それがガン張っとるから苦しむ。
そうそうそうそうそう。そしてその自分のもうこの見えてる世界というのは自分の心なんですね。例えば今向井さんっていう人も、私が見ている向井さんはあくまでも私の心の一部なので、向井さんだと思ってやっていることは全部自分に跳ね返ってくるんですよ。だって心の中でやっていることは全部跳ね返ってくるわけですね。例えば向井さんがご妄執主人だと思って責めたとしますよね。そうすると無意識のうちに人から責められているのではないかという不安が起きてくるんです。
誰が？
向井さん自身が。だから責められることがとても嫌になるんです。人から悪く言われたくないって思うんですよ。それはなぜかって言ったら悪く言ってるから。人から悪く言われると、あなたにはこういうところがありますよっていうのを世界が訴えてきているように感じるわけです。私たちはそのガタっていうね、ガとジ、ガとタを分ける心があるんですよ。
おお、器用なんだって。
ガ
カとちょっと分ける
ガタピシの心があって、
ね、
例えばいいところは自分だけど悪いところは人にするわけね、ガタピシの心があってね、いいところは私、悪いところは他なんですよ。だから自分じゃないって思うからこう責めるわけ。だからご主人のこうね、ご主人を通して見えるものは全部自分の姿なんですよ、処方だからね。それを思いっきりバカにできるのは自分じゃないと思ってるからなんです。自分じゃないと思ってバカにしたすることによってこのガとタをビシッと分けるわけ。こう、これによって苦しみが生まれるわけですよ。
自分だと思ったらできないよね。
自分だと思ったらできないけど、うん、ね、自分じゃないと思うからできるんです。
そうだね。
だけど自分が見えてる世界は自分の心の中にないものは見えないんですよ、
うん、
ね。だから主人もね、私たちはそのここに実際の人がいると思ってるから平気でバカにしたり責めたりしてるけど、これは心の中に映る映像でしかないので、あなたの心の中にないものは見えないんです。
だから相手に見えるものは自分の作り出したものが、
あの相手の中に見えるものは自分の心の中にないものは見えない。
見えない。
荒屋敷の中に収まってないものは見えない。
相手に見えるものが自分だ。
そう、例えば仏様が皆さんの前に現れたとしても素晴らしい人には見えない。なぜなら素晴らしい業が自分にないから。
ああ、そっか。
悲しいね。
ああ、そういうことか。
はい。そう。ただ皆さんがたとえ死んで浄土に行ったとしても、その浄土を素晴らしいと思わない。なぜなら自分のそこに、そういう業がないから。
そんな素晴らしいとこでも。
そう、業がないものは見えないから。だから私たちはそういう世界に行けば幸せになれると思ってるけど、あくまでもあなたの心で世界を見てるので、あなたの心が綺麗にならないとその世界を幸せだとは感じないんです。もっと言うのはそういう幸せを感じるようないいものが私の中に存在していないと、どんなにいいものを見てもいいとは感じないんです。
それ仏説阿弥陀経の中に火霊瓶がとか、それから白色白光釈色釈光と言ってるけども、
はい、
それはそのままに受け取れない
ということ
。
それはですね、うん、本当の極楽がそういう世界じゃないから。あれは私たちの心に合わせて、私たちの心に存在しているもので極楽を表現してるんです。なぜなら私たちの心にないものは見えないし素晴らしいと思えないから。
想像させるために私たちの中にある
ものを
照らし合
わせて、そうそうそう、これを仏教で予報因順っていうふうに言うんですよ。予報因順っていうふうに言いまして、結局私の心の中にないものはどんなに説明をしてもわからないんです。だから仏様はどんなに素晴らしい方かっていうことをどんなに説明しても素晴らしいとは思えないんです。私たちにはそういう業がないから。
結局耳がない、目がないっていうのは
そう、目がない耳がないっていうのはそういうことで、私たちにはそういういいものがないわけで、まあ、荒屋敷の中に収まってない悪いものしかないんです。だからいいものを見てもいいとは思えない。仏様の心を聞いてもね、なりたいとも思わない。
なりたいとも思わないんだ。
ニコニコ番長ですか。
そうそうそう、素晴らしいものはわからないわけですよ。
わからないもの
になりたいと思わない。馬の耳に念仏とかね。
だから極楽を例えるときにね、いやー本当にね、百味の御食があってね、八苦毒水の温泉があってね、ゆっくりね湯治ができますよって言うと、あーいいなーって思えるわけでね。実際そうじゃないけども、私たちの心の中にあるもので表現しないとわからないんです。 これが処方なんです。だから私たちの心の中にあるものが世界を通して見えているだけなので、だから皆さんの目を通して見えているものは間違いなくあなたの荒屋敷の中にあり、間違いなくあなたもやってるんです。
他人じゃないよってことだね。
そう、これあなただよっていうことなんです。
目の見えない人はどうする
？目の見えない人は有意識はこの耳とか、はい、そうやって耳を通して聞こえてきたものから感じるものが自分なんです、はい、
なるほどね。
そう、ここがポイントなんです。だからそのあなたの心の中にないものは見えない。あなたの心の中にないものは、ね、どんなに素晴らしいものであっても見えないんです。はい、間違いなくね、あなたの目を通して見えているものはあなたもやってます。
夢はしたら自分の心を映してる。
夢もそうですね、自分の心を映してます。でもこう夢の場合はですね、自分の心を正直に出さずにこうねじ曲げて見せる場合がありますから、よりね現実の方がリアルですよ。
人を通してね、それは素晴らしい。
人を通して見えるものは間違いなくあなたもそれをやっているってことなんです。そして見えているものを否定するっていうことはですね、自分を否定しているのと一緒なんです。例えば物であっても、例えばこうカバンをね買いましたと、ああなんか気に食わないところが出てきたと、ね、ああもうこのカバン捨てたいなと思ったと、それはね自分の中にも気に食わないところがあってね、そこをもう捨てたいと思ってるんです。はい、それを捨てるっていうことは自分を捨てるのと一緒なんです。
新しいの買ったら古いの投げる。
あ、新しいもの買ったら古いもの投げるって、その理由が大事なんですよ。そのものを大事にしたいので、うん、大事にできないものを捨てるっていうのがいいんですけど、うん、気に食わないから捨てる、うん、これは良くないですね。本当に気に食わないと捨てるっていうことはですよ、自分はね、完璧な存在じゃないといけないっていう気持ちが強くなって、人から完璧に見えないと嫌だっていうふうに思うようになるんです。
ちょっと人そうやって見てくれるかどうか分かんない。
いや見てくれないんですよ。そうするとう、ね、もう見てくれない人はみんな敵だっていうことで切っていくと。
じゃあそんなみんなそうだったらネタにね示してはあ、
そう
人間って勝手なもんだな
そうですね、本当にね、
捨て果てられたる我が身だもんね。
だからその物を通してやっていることは、自分を通して、自分に対してやっていることと一緒なんです。人に対してやっていることは、他だと思ってるからね、平気でやってますけど、ね、他じゃないんですよ、これ処方だから。
なんであんなことやってるのかなっていうのは。
気がつかないでやってきたってことだね。
そうなんです。
どうするのしたら。
いやいやいや、今からやめればいいんですよ。今からやめれば、その心の中にそういうものがなくなって、あなたを苦しめるものは減っていきます。人を責めなくなれば、ね、人が私を責めてくるんじゃないかと思って不安になることがなくなる。
いやーもう、
ね、いや人から悪くも思われるぐらいならもうやらないって、ね、そういうぐらいならね、人を悪く言うのをやめてくださいってこと。
そう。
そう。
いや
これが処方なんです。処方っていうのはこう自分の見えている世界っていうのはもう自分の心の中の世界なんです。だから全部自分なんですよ。ところが私たちはこの我と他を分けてるんです。これがあるんですよ、私たちの中で善と悪を分けてるんです。だから自分の中でも自分がやってることでも悪は自分じゃないと思ってるんです。
悪だね。
そう、悪いことは自分じゃないじゃないですか。ね、悪いことは全部人なんです。
見えないんだ。
そう、見えないんです。自分じゃない、自分じゃない。こんな悪いことは私は本当はするわけない。そうだ、あの人が、私が、私は本当はしない人なんだけど、あの人があんなこと言ったからやっちゃったんだとか。
その心がダメだね、人がやっぱり。
心がダメっていうか、結局このガタで分けている限り、他に対してどんどんとひどいことをやるんです。それが全部苦しみとなって跳ね返ってきてるんですよ、私たちは。これが苦しみを生んでるんですね、これ。ただと思ってやってることが、
自分だ。
これが、実は自分だったのに、自分の心の中でやっていることなのに、人だと思ってるから、
何もでもやるんだ。
何もでもやるわけです
。いやらしい。
だから、真実心っていうのは、この見えてる世界すべてが自分の心なんだっていうところに立つわけです。つまり私たちは心の中に存在しているものなんですよ。心の中に生きている。そして世界に対して発したものは全部自分に跳ね返ってくるものばかり。全部自分なんです、ここは。わかりました？大丈夫。
さらに精神異常になってしまう、見境つかんくなったっていうのは、そこの境っていうのわからんくなってしまう。
精神異常っていうのはですね、これが、この気持ちがものすごい強い人なんです。ガタの気持ちが。で、他に対してものすごいひどいことをやってる人なんですよ。で、全部跳ね返っていて苦しむわけ。で、他だと思ってるから、もっとこう、なんていうんですかね、他を攻撃するんです。で、どんどん苦しむんですよ。だから真実を知らない人はですよ、苦しむんですよ。なんで苦しんでるんですかっていうと、私が見えている世界は全部、これは私の心の内側の世界なのに、それを、なんていうんですかね、外だと思ってるんですよ。実体があると思ってるんです。それで他に対してひどいことをやる。それが苦しみを生み出すんです。だからひどいことをやめれば、ね、例えば、なんでこんなにね、無口なのかしらって批判すると、
ね、う
ん、批判されると苦しくなるんです。
ああそう、
まあ、無口でもいいよね、そういうことあるよね。そうそうそうそうそう。だって、ね、向井さんから見えている、ね、ご主人は自分なんですもん。
あ、無口じゃないの？
ええ、無口じゃなくて、悪いところがあると批判すると良くないわけ。
ああ、そうか。
そうすると自分の中に悪いところがあると批判されているように感じるわけですね。
悪いところあったらね、自分の写しだと思ってればいいよ。
そうそうそうそう。つまり悪いところがあるっていうのは、自分じゃないと思っているところがあるっていうことなんです。その自分じゃないと思っているものに対して何をするかっていうのが、全部跳ね返ってくる。これが私の生きている世界の真実なんです。これが分かったらもうね、人を攻撃はできない。怖くて。全部跳ね返ってきます。
地方
確かに。
はい。
確
かに。ね、例えばもう、私たちだったら、新覧会からひどい目にあったと。新覧会ってどんなひどいんだったら、もう早く行くね、潰れてしまえと。こんな風に思ったらですよ、全部跳ね返ってくるんですよ。
頑張ってるね。
ね。どんなに新覧会が悪いことをしていたとしても、それは私の見えている新覧会は心の内側の世界なんです。
自分で作り上げてる。
そう、自分の中で作り上げてるイメージなんですよ。自分の心の中で新覧会という団体のイメージを作り上げて、それを攻撃してるんです。でもその攻撃したものは全部跳ね返ってきて自分を苦しめるんです。これが仏教という教えなんですよ。真実心に気づくっていうのはそういうことなんです。つまり私の見えている世界は全部私なんです。はい。わかります？もう一回ちょっと説明しましょうか。
いや、今飲み込むのに。
まず仏教にはですね、今日はこの宮司っていうところからちょっと説明をいたしたわけですね。私たちはなぜ苦しんでいるのか、宮司っていうのは苦しんでいるもの、なんで心が貧しくなってしまったのか、ね、なんで私たちが苦しんでいるのかというと、真実心を知らないからだ、こういう話をしたわけです。で、この真実心を知るためには、 この仏教の真理である諸行無常と諸法無我っていうのをよく知らないといけないわけです。で、諸行無常のこの諸行っていうのは、これは実際の世界のことを諸行っていうふうに言うんです。実際にここにホワイトボードがある、実際にここに、蛍光灯がある、実際にここにお仏壇がある、これが諸行です。実際に私たちが存在しているっていうのが諸行。次に諸法というのは、これは私が見ている世界が諸法なんです。この蛍光灯はここに存在しているけど、私の目で見えているこの蛍光灯は実際の蛍光灯ではなくて、心に映し出されている映像でしかないんです。
明るいなとか、あ、もうちょっと明るい方がいいなとか、そういう、
あ、その、あ、自分で感じたことだけじゃなく、見えてるものも全部これ映像なんです。テレビに映った映像と一緒なんです。だから目をつぶると消えるんです。私の世界から消えるんです。目をつぶるとホワイトボードが消えるんです。これが諸法。私が見ている世界っていうのは実際の世界ではないんですね。実際の世界ではないというのは、私の心の中に映っている映像でしかないわけです。だからもう見えている、例えば私は道見さんを見てますけど、この道見さんという存在は心の中に映っている映像なんです。だからその道見さんに対して何か私が思うと、全部自分に跳ね返ってくるんですよ。なぜならば、心の内側にあるものだから。ところが私たちの根本的な迷いっていうのは、この心に映る映像に実体があると思ってしまうんです。
そう思っちゃう。
思ってるんですよ。だからここに向井さんが存在してる、絶対存在してるよ、ハハハっていうふうに思ってるんですよ。ね。つまり、テレビの映像を見て、ここに確かにほらリポーターがいるよねって言ってるのと一緒なんです。裏側に回るとほらほらほらっていう、
そういう
そういうことを言ってるんですよ。
そうか、はいはい
はい、
あ、
うん、
そうか、実体のないものを見てると一緒だっていう。
そうそうそうそう、
その自分の心に映し出された映像を見てる、だからテレビを見てると一緒。
そう、テレビを見てると一緒なんですよ。そう、
先生は向井さんを見てるって。
そうそうそうそう、実際にももちろん向井さんはここに存在しているんだけど、それは心の外側に存在しているんであって、あくまでも私が見ている向井さんという存在はテレビに映し出された映像でしかないんです。
実体だと思っちゃうんだよね。
そう、実体でそこに向井さんが存在していると思ってるけど、そうじゃない。
違う、それが処方だ
と。例えば、朝起きてきたと、おはようございますって言ったらね、向井さんが挨拶してくれなかったね。そうするとね、私はもう向井さんを無視して僕のことをというふうに感じだとしますよ ね。だけど私があくまでもそれは感じただけであって、実際に向井さんが無視したかどうか、無視したいと思ってやったかどうかっていうのは分からないんですよ。分かりますかね。
聞こえてなかったかもしれない。
そう、聞こえてなかったかもしれない。気づかなかったかもしれない。テレビの音が大きすぎて気づかなかったかもしれない。だけどその私は無視されたと感じたんです。
うん、あるね、そういうこと。
私は無視されたと感じたんだから、実際に無視したんだって思ってしまうんです。でも実際は無視していないかもしれない。でも私の見えている世界は無視されたと感じた。なぜ感じたかというと、私はよく無視をする人間だからです。
だからそっち分かんない
も
んね。
そう、分かってないんですよ。自分は無視してるってことは分かってないけど、無視されたと感じたってことは、自分の中に、荒屋敷の中に無視しているという業がなければそう見えないんです。
あ、なるほどね。
たとえ向井さんが私のことを無視してきたとしても、私は無視する人間じゃなかったとしたら、無視されたとは感じないんです。ね、だから自分の中にないものは見えないんです。あくまでも映像でしかないから、うん、私が見えている世界は心までね、相手の心まで反映しているものは見えない、うん、つまり私挨拶して挨拶をしてくれなかったっていうのが私の映像として映ってるんですけど、それをどう解釈するかっていうのは私の心の中にあるもので解釈してるんです、うん、それを無視されたと感じたとしたらですね、間違いなく私は無視している人なんです。この前は向井さんに対して無視はしてないかもしれない、うん、だけど他の人に対してね、誰かには確実に無視してるんです。無視してる人がいる。だから荒屋敷の中に無視するという業が溜まって、そして誰かが私を無視しているんじゃないかっていうふうに映るんです、うん、はい、これやった
これ実際だから
そういうふうに映るってことです。例えば誰かが私を責めてきてるっていうふうに感じたならば、間違いなく荒屋敷の中にその責めている業があるんですよ、う
んね、そういうのは存在してんだ。
そうそう、例えば何かあってね、もうやりたくないっていうふうに思うのは、それは日頃から誰かを責めてるんですよ、うん、
思ってるのね。
思ってる
嫌だね。
そうだから何か縁がやってくると、うん、心の中にあるもので判断するわけ。相手のやってる言動を。で、責められたと感じるわけです。で、苦しむ。
だから苦しむ。
そうそうそう。
なぜかもう、勘違いなのに、そうだっていうふうに思い込んで決めつけて。
そうそう。うん、
そうでない場合あったときは、やっぱり直接聞いた方がいいの？
直接聞いてみたらね、無視してるの？
聞こえたかい？聞こえ
たかい？やっぱりそれまともだったんだなと思って。
なるほど。そう、だから聞いてるだけで、そう、実際そうじゃないかもしれないっていうのが、処方の世界なんです。私がそういうふうに見えてますよっていうだけなんです。でも、あたかもそれが実際の世界なんだと思っちゃう。私の知ってる人にですね、もうね、私はもうストーカーに狙われてるんですよって言ってる人もいるわけですよ、うん、ね、どういうストーカーなんですかって言ったらね、いや私ね、真似をしてくるんです。私の例えばね、街を歩いてるとね、私が黒いこうジャンバーをね着ていたとしたら、うん、黒いジャンバーを着てる人がいるんです。
そんな人いっぱいいるしよ。
いや違いますよ、ストーカーですよ。
そんな、
私が右手を上げるとですよ、右手を上げてる人がいるんです。
そんな人いないって。
はい、いや、いるんです。実際右手を上げていたんです。あれはストーカーですって聞いてみたんですよ。いつも同じ人ですかって言ったら、違う人なんです。
そんなストーカーの定義は知らない。
いや僕もストーカー集団に狙われてるんです。
集団
聞いてみたら、そんなお金がどこにね出てるんです。いや、わかりません。でも私は狙われてるんです。
でも歩いてくる人が見出しも
上田さん、あなたももしかしてストーカーの一員じゃないですか。そういうふうに言われましたけど、
何もかも信じれるな。
そうなんです。それは結局ね、有意識だから、そんな人はいないんだけど、その人の心の中には真似をしてくる人がいるんです。なぜなら自分はいつも人の真似ばかりしてるから。そして真似ばかりしてる自分が嫌いだから。だから世界はあなたに、その人にね、あなたはよく真似をする人間ですよっていうことを訴えかけてるんです。
そういうふうに捉える
。たまたま手を挙げた人を見てそんなふうに見えてしまう。
そうそうそう。
思い込みが激しい
ですね。それはそれだけ見えている世界が、ね、実体だと思う気持ちが強いってことなんです、うん、あくまでもこれは私が見ている世界であって実際は違う。 だから仏教では諸行と諸法っていうのはね、別にこう教えられてるわけですよ、別の言葉でね。だからあくまでも私が見えているだけで、実際はそうじゃないかもしれない、そうじゃないかもしれないのにそうだと思っちゃうんです。この気持ちが強くなればなるほど苦しみは大きくなります。なぜならば苦しみが大きくなればなるほど歪むからです、世界が。そう、世界中の人が私を苦しめているように思ってしまうんです。それは自分の心の中でそう見えているだけなんですけど、それは心の中で生み出したものなので、自分の心が変わらないと世界は変わらないんですよ。だけど実体があると思っているので、相手が変わらないと苦しみはなくならないんだと思っちゃうんです。
今日は逆だよね、やっぱり。
そう、有意識だから、処方だから、心の中で全部生み出しているものなんですよ。ね、たとえそういう嫌な人がいたとしても、ね、憎たらしい人がいたとしても、自分の心が変われば、その人が憎たらしいとは思わないんです。
確かに。
はい。ね？
わかるわ。
そうでしょ？
現実だね、これ。
現実。そうそうそう。
いや、ほんと。
そう。
思わなくなるね。
だけど、その私たちはどうしてもそれが実態だと思うから、相手が変わらないと、私は苦しみはね、なくならないんだと思っちゃうんです。だからその人を変えようと責めるんです。責めるっていう行為はですね、これ苦しみを生み出してしまうんです。やればやるほど。
これは自分の思い込みなんだっていうふうに思えれば、
いや、思い込みとは思えないです。もうこれは実際の世界なんだ。実際の世界だ。実際の世界だって、実際にほらほら電球があるじゃないですか。実際にホワイトボードがあるじゃないですか。そう、
どれだけでね。
はい、そういうふうにこう思ってしまう。そして本当は心の内側の世界なのに、それが実体、つまり外の世界だと思ってやっている行動が全部跳ね返ってきて、私たちは苦しんでるんです。
自分で自分苦しんでるから。
そうなんです。だから苦しみはですね、自分の心の内側にしかないんです。だから心が変われば苦しみは全部消えます。
人に向けた矢が自分の方に向かって飛んでくるようなもの。
そうそうそうそう。
で苦しむ。
そう。
誰でもない自分で放った矢だね。
強くなりますよ ね、 だからね。
そう、心が変わればですね。
変われば、
はい、どんな場所でも居心地がいいです。
居場所というか、見つけれるというか、はい、
そうです、はい、そう。だから私たちが生きている環境は関係ないっていうのが仏教の教えなんですよ、根本。そう、心が生み出しているから、その心で見ている世界が私の苦しみとか幸せを生み出していくわけです、はい、だから心を変えるしかないっていうことが結論なんです。
そうだね、それしかない、
はい、これが拝訳修善なんですよ。真実心が分かると拝訳修善に努めるんです。拝訳修善っていうのは、その自分の心の中のものを変えていくってことなんですよ。必ずね、真実心が分かると拝訳修善に努めるようになるんです。
そうだね、
私たちはどうしてもね、人に迷惑をかけないようにかけないように思ってるけど、これ関係ないんです。人は外の人だから、心の内側を変えないといけないんです。これ
やっぱり苦しい結果来てほしくないと思うから、早く修善に努める。
そう、真実心が分かると、全て私の心で苦しみが生み出されているっていうことが分かる。だからその心の種まきを変えていくんです、はい、絶対変わります、これが分かれば。試しにそのね、思いっきり他を責めてください。めちゃめちゃ苦しむから。
感じの悪いこと
確かに、はい、めちゃめちゃ苦しみます。僕もね、本当に診断会にひどい目にあってね、ずっと憎んでました。だけどね、憎めば憎むほどね、どうも心が苦しいんですよ。
楽にならない。
そう、楽にならない、苦しくなってくる。これはね、別に全知だろうが信心があろうがですね、真理ですから、真理ですから、別に悪をすればね、苦しむ当然なんですよ。でも自分は思ってなかったからね、なんでこんな苦しいんだろう、なんでこんな苦しまなくていいんだ。ある時気づきました。あ、そうか、診断会を憎んでるからだって。人を責めるとね。そう、
そのまま受け入れればいい。
そうそうそうそう、いや、そのままっていうか、結局自分の心で発したものは全部自分に返ってきて苦しむだけだっていうことが分かったら、ね、診断会っていう存在は私の心の外にしかないんです。心の内側で診断会だと思ってるのは全部自分の心なので、自分の心で生み出したものなので、自分そのものなんです。それをこう恨むとか呪うっていうのは全部自分に跳ね返ってきて苦しみます。だから仏教を、ね、こう話をして由意識がだんだん分かってくると、もうね、もうそんな恨みなんていう心起きてこないです。恨むとだって苦しいじゃないですか、ねえ、苦しいもん。責めると苦しくなってくるんです。怒ると苦しくなってくるんです、心が。だからやめようって自然に思う、うん、
それが邪険っていうわけです
ね。それが邪険っていうのは恨む、
その恨んだり、
あ、そうそうそうそうそうそう、
正にしたり、
そう、邪険っ
ていう、自分なのも、
そう、
邪険で見つ
かる、そうそうそうそう、
もう真実心が分かって自分が悪いんだなっていうふうに心を変えていくと、
はい、
正気になって
くる。そうそうそうそうそう、で恨みの心なんて消えます。呪いの心も消えます。はい、
穏やかになれるよね。
はい、これが真理なんです。つまり誰しもこの真理を否定することはできません。これが仏教で説かれているもう真理なんです。
仏様と言えたもんね。
そう、そう、だから従うしかないんです。ここは分かっていてやったらですよ、本当に苦しみますからね、うん、はあ、もうやめよう、分
かっていて
やる、分からんでやってるのはどう
する、分からんでこうやってる場合ですね、そうすると本当に、ね、なんかね、攻撃してくる人が出てくるんですよ、心の中自分の姿なんですよ。そしてこう自分と戦い始めるけど、自分の影とかね、こう私がこう人を責めると、こう責める人が出来上がるわけですよ。そうするとね、責められないように、もうやらない、もう何もしない、何もやらないわとかってなってくる。
やっぱり自分で作り上げ
る。そうそうそう、
精神的にうまいよね。
はい、
うん、
まあ、ボクシングとかさ、あのやってるでしょ。
はい、
そして、まあ、片一方負けて片一方勝って、そしたら勝った人でもさ、ただすんなりとも負けないけど、あっちこっち叩かれてこうやって腫れて、それで負けたら、その勝った方の人もさ、まさか将棋では折れないと思うんだよね。やっぱ苦しむんだろうか、あれで。
いや、結局ですね、うん、ボクシングはですね、このガタピシの心がものすごい強いので、このタダというね、つまりあれ敵なんだと、こいつは自分じゃないっていう気持ちがものすごく強いので、全然苦しまないんです。苦しまないというのは真実心がわからないんですよ、ボクシングをしてる人は。真実心がわからないっていうのを、ここでは憎っていうふうに言うんですね。この348ページに、邪憎を誤りとなしってこう書いてあるんですね。右から 1,2,3,4 行目ですね。この憎っていうのが、この気持ちがものすごく強い人で、強いと真実心が全くわからないんです。策っていうのは、誤りっていうのは、その歪めて世界を見ると、だから心は苦しんでいるのに、苦しんでいると思わないんです。 相手をこう痛めつけると本当は自分は苦しむはずなんだけど、でも苦しいと感じないんです。むしろそれが快感のように感じるんです。つまり苦しみがこうなんかおかしくなるんですね。これはもういろんな地獄を生み出してる。これを殺生業って言ってね、このガタピシの心が殺生業を生み出して、統括地獄、集合地獄の全てを生み出していくわけです、ね、だから この心が憎っていうのを生み出すわけです。ね、憎
混じってる、
混じってる。憎っていうのは自分と他人をビシッと分けるわけ。そうすると他人が苦しんでいる姿を見て喜べるようになるんです。なんで喜べるか、それは自分じゃないって思えるから喜ぶんですよ。例えば非常にバカな人がいて、バカだなって笑えるのは自分じゃないって、心の中でこいつは俺じゃねえって思うから、その気持ちがこう安心を生んで喜びの心が起きるわけ。ということは常に不安なんですよ、世界を訴えかけてるから。だから例えばボクシングっていうのはね、弱いやつは負けるっていうのがねあるわけですよ。そうするとお前は弱い弱い弱い弱いっていうのがね聞こえてくるんですよ。だから何とかして強いっていうものを証明しないといけないってことで倒すわけ。倒した瞬間は俺は強いぞって思えるから喜べるんです。快感のように喜ぶんですよ。でもその次の瞬間から世界がお前は弱い弱い弱いって訴えかけてくるんです。だからもうそのハングリー精神で次の試合に向かって頑張るわけですよ。
いつもしたらそう思ってるわけだね。
いや、そういうの聞こえてくるんですよ、うんうん、もう常に常に自分はね、お前は弱いぞ弱いぞ弱いぞ、負けるぞ負けるぞって声が聞こえてくるんです。倒されるぞって声が聞こえてくるんですよ。だからそんなことはないってことで、もうものすごい練習に励んで、そしてその相手を倒したその瞬間だけは、おどうだ俺は強いだろうっていうのをね示すことができるんです。この瞬間ものすごい快感が生まれるんですよ、この一瞬だけね。そしてその次の瞬間からまた弱いぞ弱いぞっていうのが出てくるので、ボクシングをやる人は果てしなくこう戦い続けていくことになるんです。どこまで行っても安心がない。そりゃそうですよ、倒してる敵は自分だから。自分を倒せば倒すほど世界がね、お前はこうやって倒されるんだぞ倒されるんだぞっていうのが訴えかけてくるわけですから、そうするともう振り払うように戦い続けていかなくちゃいけない。そうか、
弱気になったらあれでもね、自分が潰れてしまう。
そうそうそうそう、
ボクシングは、まあ、実際に自分は戦うんだけど、よくゲームでね、はい、いろんなカードを買って
一緒です、心ですから。まあ、ちょっと長くなりますが、少し休憩を。